人と信徒への手紙の2、12章の7節から9節。また、あの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それで、そのために思い上がることのないように、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように、私を痛みつけるために、サタンから送られた使いです。この使いについて離れさせてくださるように、私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。と言われました。だから、キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。以上です。私たちは何か試練が与えられると、その試練、出来事しか見えなくなります。それ、そこしか見えなくなると、実は試練ばっかりを見つめてそこから抜け出せなくなるというふうに思います。そのことを通して神様が何か言われているか、しかしそれに耳を傾けずにです。試練をですね、試練としてですね、試練だけしか見えてないと、なんでこんなことになるんだろう。多分それしか頭に浮かんでこなくなるかもしれません。しかしそのような時には必ず神様は私たちに何かを伝えようとされているということかもしれません。ヘレン・ケラーはこういうふうに言います。苦しみの扉が一つ閉まると新しい幸せの扉が一つ開く。試練が与えられれば与えられるほど新しい扉が開かれていって、それができるようになっていく。試練をそういうふうにして捉えていくと、神様の御心というのが、多分私たちに分かってくるんじゃないかなと思います。何か試練が与えられると、実はそれは神様が幸せの扉をもう一つ開けようとされている。そのことへと目を向ければいいんじゃないかなというふうに思うのです。パウロという人は自分の生涯をですね、とても誇ってもいい生涯を送ったんだと思います。実はパウロがいなければキリスト教は世界にはですね、広がってもいきませんし、今のようなキリスト教にはなっていないでしょう。現在のキリスト教があるのはパウロの宣教力といいますか、パウロが私たちのためにですね、その道を開いてくださった。ですからパウロは誇ろうと思えばいかでも誇ることができる。しかしパウロはこういうふうに言っています。思い上がることがないように神様から棘を与えられた。聖書ではこの棘が何か分かりません。パウロしか分からないことなんでしょう。具体的なことは何一つパウロは言わないからです。しかし、その棘っていうのは苦しいものだったんだと思います。三度も神様にですね、これを取り除けてほしいというぐらい祈ってるわけですから。しかしそれは取り上げられない。その代わりに神様が何て言われたかっていうと、あなたに対する恵みは十分だと言われたというのです。試練や苦しみの一つの棘として、実はマイナスに捉えずに、それを神様の出会いのチャンス、また御心のチャンス、また御言葉を聞くチャンス、神様に向かうチャンスだというふうにパウロは問われたのではないかなと思います。そう思うと、信仰者パウロというのは一体どの原点に立っているのかなとも思うのです。まだ30代の時ですけれども、いろいろ計画して聖書の世界を旅するというですね、計画を立てて、いろいろな方々を聖地にですね、連れて行ったのです。イエス様がですね、歩かれたですね、イスラエル、ガリラヤとかですね、そういうところは何回も行きましたけど、パウロのですね、信仰の旅というのをですね、したいと思いまして、でパウロの宣教の旅といえば、もうこれはですね、ダマスコからですね、実はトルコですね、ギリシャ、そして、ローマですね、この旅をですね、次第思いましたけど、これは1回じゃできないので、2回ですね。実はダマスコと、そして、トルコ、ギリシャ、そして最後にローマですね。この2回の旅をですね、しました。で、パウロの旅をどこから始めるかっていうことが一番のですね、パウロがですね、改心してですね、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかというダマスコ途上から始めるか。大抵そこから始めるんですけど、いやちょっと待てよ、そこが本当に原点なんだろうかと聖書を何回も読み返した。そうするとどうも違うだろうというですね。で、仲良かったですね、イスラエルのガイドと相談したときにですね、エルサレムから始めたらどうですか、しかも羊の門 のところから始めるのが一番いいと思いますと言われたので、主人のもどうしようかなと思ってですね、いろいろ聖書を読んだら確かにそうですね。そこは何かっていうと、ステファノが殉教したところですね。あの時にですね、ステファノの殉教してみんなが石をですね持ってですね、ステファノに投げつけて、ステファノがですね殉教していくわけですけども、パウロはそこにいたんですよね。いた。そして、みんなの服の番をしていた。石は投げてないんですね。まあ、ずるいんですですからですね、人にですね殺させておいて自分は服の番をしてそれを見つけた、見てたっていうわけです。で、多分それがやっぱりパウロの原点なんだろうなと思うんですね。で、ステファノはですね、主よですね、許してくださいですね、言いながら祈りながら死んでいくですね。実はその羊の門で死んでいくステファノがですね、門を入っていくと何になるかっていうと、イエス・キリストが十字架を担いで最初に歩かれた道に実はまっすぐ続いてるんですね。多分パウロはそれを知ってるはずなんですよね。聖ステファノの殉教に自分は加わらずにですね見てて、でその先に何があったかというとイエス・キリストの十字架が見えた。これが多分彼の原点なんだろうなと思うんです。ですからダマスコ途上でですね、サウロサウロなぜ私を迫害するのかという声に驚いたということなのでしょう。まあ、そういう意味ではですね、ステファノの殉教の場所からですねパウロの旅をしてですね、何回も棘は与えられるけどそれを取り除けてくださいと言ってですね祈っても取り除けられない。しかしその原点は何かっていうと、ステファノが祈りながら死んでいったのを自分は見ていたという、まあ、そのことが忘れられなかったんじゃないかなというふうに思うのです。絶えず多分そこに返されて、そしてそこからまた、悔い改めを持って全教に当たっていく、まあ、そういう意味では痛みとか苦しみとか試練とか絶えずそこに帰っていくためにですね、神様が用意されているものであるというふうに思います。まあ、神様の前で完全であるということは素晴らしいことですが、完全な人間などどなたもいません。パウロは思い上がることないように棘が与えられたというふうに言います。私たちはどこかに棘、痛みや苦しみを抱えている、そのことを退けるのか、向かい合うのか、受け入れるのか、そのことによって神様が与えてくださる御言葉がですね、違うように聞かれてくるんじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様は一人一人に試練、苦しみ、棘を与えられます。しかしそのような時には神様の御心を聞き、また御言葉を聞き、愛に目覚める時でもあります。どうか私たち一人一人がその棘と向かい合い、そしてそれを乗り越えていくために、どうか神の御言葉を聞くことができるようにしてください。大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に総信者求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。寒い日が続いておりますが、それぞれが心を整えて、クリスマスを迎えることができるようにどうか導いてください。病のところにある人たち、また悩み苦しみの中にある人たち、また死に直面している方々にはイエス様が共にいて、どうか御言葉によって癒してください。今日も聖霊によって私たちに必要なものをすべて整えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。